祈りましょう。神様、皆を褒めたたえます。この日も私たちを教会へと招いてください。心から感謝をいたします。日曜日はあなたのすべての民が全世界であなたを礼拝する日です。全世界のあなたの民とともに、今日西谷の私たちもあなたの礼拝を捧げることのできる恵みを覚えます。礼拝こそ私たちの生活の背骨です。毎週毎週、週の最初の日をあなたを礼拝することに用い、そのことによって私たちは毎週毎週新しく喜びと感謝とに満ちて一週間を始めることができるのです。この恵みを心から感謝いたします。どうぞ神よ、今日の礼拝も私たちがそれぞれに自分の命の在りかをはっきりと確認し直すことのできる時としてください。そしてあなたから力をいただいて、それぞれの生活へと送り出されていくことのできる私たちのそれぞれの生活の出発点としてください。このようにあなたを信じて生きることができるということが私たちにとってどれほど喜ばしいことか、虚しい心ではなく、あるいはただ辛いばかりの否定的な心でもなく、信じて生きるという私たちの喜びの生き方を、どうぞ神よ、私たち一人一人に対して一層力強く導いてくださいますよ。私たちが置かれている状況は一人一人違いますけれども、そしてその中には悩みがあり、辛い思いが確かにありますけれども、そのことをすべて知っていてくださる神様が、そんな私たち一人一人に必要な、いえ最も必要な力を今日お与えくださいますように、心からお願いをします。すべての悩みにもかかわらず、私たちがあなたから力をいただいて、あなたと共に肯定的に生きる生き方を、どうぞ神よ、私たち一人一人に一層強めてください。そして私たちがそれぞれ置かれた状況の中でよく生きることができるように、よりよく、いえ最もよく、今日という日を生きることができるように、神よ、私たちの命の言葉をこの礼拝の中でも私たちにお与えくださいますようにお願いをします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
聖書を朗読します。今日は使徒言行録一章です。新約聖書の213ページ、使徒言行録一章6節から11節までを朗読します。6節から11節まで。さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。 あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受け、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去っていかれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。以上です。この六節、使徒たちが集まってキリストに問いかけました。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか。この国を立て直してくださるのはと言っている国というのは、その前の段落で、主イエスが彼らに話してくださっていた三節の中に見えますが、40日にわたって彼らに現れて神の国について話してくださっていたんですね。その神の国ということを受けて、その国を立て直してくださるのはこの時ですか。こんなふうに弟子たちが尋ねているわけですね。神の国、あるいは救いの国と言ってもいいかもしれませんが、その私たちが救われる時を、救われる国を立て直してくださるのはこの時ですか。こう尋ねたんですね。イスラエルのためにその国を立て直してくださるのはと言っています。イスラエルのためにという時に、どうぞ皆さんは何か外国のことを考えないでください。イスラエルというのは神の民ということですから、実はこれ私たちも含まれるんですね。神の民イスラエルというのは、これは私たちのことです。ということは、イスラエルのためにその救いの国を立て直してくださるのは、これは自分たちのためになんですね。神様を信じる私たちのために、私たちそれぞれ一人一人違うと思いますけれども、その私のために救いの国を立て直してくださるのは、こう言っているわけです。としますとね、今この人たち、弟子たちは立て直してもらいたいような状況にいると言っていいかもしれませんね。今立て直してもらいたいような状況の中にあるんですね。心が、気持ちが、あるいは生活が、あるいは体の状態が立て直してほしい、こういう気持ちにあるわけなんですね。そうすると私たちとしては、今自分がどんな状況にいるかということを考えてみると良いと思います。それぞれ決して順風満帆というわけにはいかないかもしれませんよね。もう体の調子も、もう健康そのものなんていうふうにはいきません。あるいはあれやこれや、いろんな悩みがある、苦しみがある、誰しもそうかもしれませんね。そんな状況に、いろんな悩ましい現実の中に私たちはそれぞれいるかもしれないんですけど、そういう中で神様に 神様、もう一度この私の心を立て直してもらえませんか。それはいつになるんでしょうか。こんな気持ちなんですね。確かに私たちは今日もこの日曜日に教会に通うことができている。それだけの健康は支えられているわけですね。それは感謝なことです。そして教会の礼拝で救いということ、神様を信じるということを毎週私たちは聞くことができますね。これは本当に恵み、感謝に満ちたこと、それはその通りだと思います。ですけどその一方で、一歩もう一度家に帰れば、やっぱりそれぞれいろんな状況がありますよね。辛いことも苦しいことも、もういろんな悩みがあるはずですよね。そんな中で改めて教会で聞いている救いというのはどういうことになるんだろうか。もう一度それぞれ私たちが自分の悩み多い生活の中で神様から立て直してもらう、これはやっぱり私たちそれぞれの現実の気持ちだと思うんですね。そういう気持ちです。いつ立て直してもらえますか。この悩みをいつ解決してもらえますか。やっぱり私たちの自然な思いだと思うんですね。それに対してです、今日のキリストは何を言われるんでしょうか。下の段7節見てください。イエスはこう言われます。父なる神様ですね、神様がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期、救いの時や時期ですね、問題を解決してもらえるそういう時や時期はあなた方の知るところではない、あなた方にはわからない。なんか釣れない感じがしますか。キリストは今日こう言われるんですね。いつ解決するかということは言えないとおっしゃるんです。あなた方にはそれはわからない、神のみがご存知だ、こう言われるんですね。今の悩みが、今の問題がいつ解決するかは私たちには知らされていないんですね。ですけど大事なことはその次の文章です。時や時期はあなた方の知るところではないんですけど、その次、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けると、これが大事なんですね。あなた方の上に聖霊が下る、これが先週のペンテコステの出来事ですね。この先週の聖霊が下る、聖霊降臨の日というものをキリストが予告しておられる場面です。あなた方の上に聖霊が下る、そのことを予告して、その時にはあなた方は力を受ける、こんな風に先週のペンテコステのことをキリストが予告しておられたわけなんですけど、考えてみると、あなた方の上に聖霊が下るというのは決して先週ペンテコステの日、年に一度というようなわけではありません。私たちには礼拝ごとにと言ってよい聖霊が下る、聖霊からもらう耳で聞かなければ神様の言葉は聞こえてこないからです。礼拝の中でだけ聖霊が下る、そういうわけでもないでしょう。私たちが祈るとき、一人で言葉にならなくても祈りの時間を持つとき、確かに自分に 精霊が下るということを感じられるのではないかと思うんですね。目を閉じて神様に思いを向けて、主の祈りでもいい、あるいはそれぞれの心の内を言葉にして神様に打ち明けてもよい、あるいは辛い時には言葉にならないかもしれませんね、それでも結構です。目を閉じて祈るという時に、ことをした時に、祈り終わって目を開いた時、見え方は違うと思います。それが聖霊の視力です。そんな風にして礼拝の中でも祈る時にも、聖霊はいつでも私たちに下ると考えてよい。聖霊が下るとあなた方は力を受ける。これがキリストの保証です。私たちはこの力をもらい続けること、とりわけこの日曜日の教会でこの力をもらい続けることが大事なんですね。今それぞれ皆さんが抱えておられる問題、悩み、それはそれぞれですし、それがいつ解決するのか、今の状態からいつ救われるのかは私たちには知らされていないんです、その時や時期は。ですけど私たちにはその知らされていない今の状況を生きていく、歩んでいく力が与えられるんですね、教会で、そして祈りの時に。これが一番大事なことと言って良いと思います。そう言い終えてキリストは9節こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。聖書の中ではいつでも雲というのは神様の領域、今このように言い終えてキリストは神様の領域に移っていかれたんですね。私たちの日本語でも雲といえば神様の領域、雲隠れるという言い方もありますよね。キリストもこの時私たちの目からは見えなくなられた、神様の領域に移られた、雲隠れた、こんな風に考えて良いかもしれません。私たちの目から今も確かにキリストは私たちの目には見えませんね。実節、そんな風にしてイエスが離れ去っていかれるとき、彼らは天を見つめていた、もっともかもしれません。いわば私たちも見えないキリストを見上げる、天を見つめる、天に心を向けるということをしていると言ってもいいかもしれませんね。ところがです、ところがその時に実節の続きで、彼らは天を見つめていたんですが、すると白い服を着た二人の人がそばに立って、どうやら天使のようです。何と言うんでしょうか、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのかというんです。なぜ立っているのかという感じなんですね。そしてあなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる、こんな未来のことを告げると。どうやらキリストがまたおいでになる、そういう未来へと向けて歩んでいきなさい、突っ立っていないで、こういうことを天使は告げているようなんですね。私たちは確かに聞いていますね、やがての日キリストがもう一度私たちのところに来られる、それを聖書は終わりの日と言ったり、救いが完成する日と言ったり、キリストが再び来られる、再臨の日と言ったりしています。そういう未来へ向かっ ことを聖書はいつでも考えているんですね。あるいはそんな風になんだか遠い世の終わりの日、私たちには想像しきれませんね。その時にはこう考えてくださっても良いと思います。私のこの世の歩みが終わり、その時にもいわばイエス様がこの私を迎えに来てくれる日じゃないですか、天国へと。そういう終わりの日、私たちがそれぞれこの世の歩みを終えてイエス・キリストにお会いすることができる日、それを考えてくださってもいいんですね。そういう未来へと向かって歩んでいきなさい。ただ礼拝の時に天を見上げて突っ立っているのではなくて、これからのあなたの人生を歩んでいきなさいと、こう告げたんです。そのための礼拝なんだ。あなたがこれからの人生を歩んでいくための力をもらえる礼拝なんだから、ただ礼拝の時に心を上に向ける、天を仰いで立っている、そんなんじゃなくて、礼拝でもらう力をいただいて、あなたがこれからを歩んでいくことなんだ、こんな風に天使は告げたんです。これまた大事なことなんですね。私たちがそれぞれこれからの人生を終わりまでよく歩んでいくことができるための力を、私たちは礼拝の中で、あるいはお祈りをするときに確かにもらうんだ。これが大事なんですね。これが今日の今を読みしたこの段落、こういう大切なことを私たちは今日また聞いたわけです。もう一つだけ、今日の段落の中でキリストの言葉もう一つあります。8節もう一度見ていただけますか。あなた、8節、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けるという大事なことを言ってくださった後の言葉なんです。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私たちはキリストの証人となる、こういう不思議なことが言われているんですけど、なんだか地名が分かりにくいかもしれませんね。エルサレムばかりでなくと言われているんですが、エルサレムっていうのは次のユダヤの都です。今この弟子たちがいる場所ですね。そこから始めるんですけど、その次には今度はサマリアの全土でもというのが出てきます。これがどうやら、よその国、一番近い次の国ということになるようなんですね。今この弟子たちがいるその場所、ユダヤのエルサレムばかりでなくて、その次の段階、隣の国サマリアでもキリストのことをのキリストの証人となるんだ、こういう見通しが言われていますね。そしてさらにその後ろで、地の果てに至るまでというのが出てくる。こんな風に二段構えになってますね。今いるところだけではなくて、次にはサマリアという隣の国でも、さらにその次には今度は地の果て、これ海の向こう側っていう意味なんですけど、海の向こうに至るまでという二段構えの見通しをキリストはなんだか持っていらっしゃるようなんですね。こんな風に、教会の歩みといったらいいでしょうか。弟子たちの歩み、あるいは私たちの歩みのことを キリストはもうちゃんと計画しておられるという感じなんですね。ここをよく見届けたいんです。私たちの歩みはどういう歩みなのか、今という時から次の段階へと私たちが歩みを進めていく、人生の歩みをね、さらにまたその先へと歩みを進めていく、その私たちの歩みというのをキリストはちゃんともう計画してくださっているようなんですけど、じゃあそんなふうにキリストが計画してくださっている私たちの歩み、そして西谷伝道所の歩みとも言ってもよい、その歩みは一体どういう歩みなんだろうか、そこを今日ははっきりと見つめたいんです。教会の歩みとはどういう歩みか、そして私たちの次の段階への歩み、さらにその次の段階への歩みというのはどういう歩みか、ここをはっきりと見届けたいと思います。この2つの節目がありましたから、まずはサマリアという段階にどうなるか、その次に地の果て、つまり海の向こうという意味なんですけど、その段階にはどういうふうに進んでいくのか、その2箇所聖書を開いていただいていいですかね。まずは1段階目、サマリアという隣の国にどんなふうに教会は歩みを進めていったんでしょうか。8章を開いていただけますか。少し進んで8章開けますか。227ページになります。8章見えるでしょうか。その一番最後の、そのページの一番最後の見出しの込み出しに、サマリアで福音が告げ知らされるという字が見えますね。ここでサマリアという段階に進んでいったわけなんですけど、教会はどのようにその次の段階へと進んでいったんでしょうか。その前の段落、8章の最初の段落見えますか。ちょっと読んでみますね。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちの他は皆ユダヤとサマリア、これですね、サマリアの地方に散っていった。大迫害で追われていったんですね。逃げていったんですね、サマリアに。サマリアに逃げていきながら、4節見てください。次の段落4節、そして散っていった、逃げていった人々が福音を告げ知らせながら巡り歩いた。そしてフィリポという人がとうとうサマリアの町に入って、人々にキリストを述べ伝えた。これが次の段階。なんだか勇敢にどんどん進んでいったんじゃないんです。人々に追われるようにして、その苦しみの中で逃げていったんです。こんな風に私たちは次の段階へと入っていく。なんだか元気に満ちて、もう順風満帆で人生が進んでいくということではないんですね。いろんな障害があって、いろんな強い力に追われるようにして、そこから逃れていくようにして、次の段階へと進んでいく。なんだか弱そうなんですけど、なんだか人生の歩みがなんかこけちゃったような感じがするかもしれないんですけど、そうではない。これがキリストが計画しておられる私たちが次の段階に進んでいくことなんですね。だったら私たちにとってはなんか恥ずかしいこと、挫折、敵からの敵前逃亡、 のように思えたとしても、それは全然恥ずかしいネガティブなことではないんですね。そのようにして私たちはキリストが定めてくださっているそれぞれの人生の次のステップへと入っていくんですね。いかがですか。これがまず一つ目の段階越えという姿です。ではもう一つ残りの、さらにその次の段階へはどう進んでいくんでしょうか。もうちょっとページを進んで16章まで進んでいただけますか。245ページになります。16章というところが見えるでしょうか。その245ページに入った上の段、マケドニア人の幻と書いてあるところ、6節からの段落をちょっと読んでみますね。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア・ガラテア地方を通っていった。なんだか地名が分かりにくいですけど、あまり気にしないでください。まずはアジア州に入ろうとしたようなんですけど、それができなかったんですね。それで仕方なくフリギア・ガラテア地方というところを通っていったんですね。そして7節、ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、地名が馴染みがありませんが気にしないでくださいね。今度はこういう州に入ろうとしたが、またしてもイエスの霊がそれを許さなかった。またしてもダメだったんですね。それでミシア地方を通ってトロアスに下っていくしかなかった。こういう道のりですね。いわばこんな感じなんです。右側に曲がろうとした。それはできなかったんです。じゃあ今度は左側に回り込んでみようとした。それもできなかったんだよね。どちらの道にも行けなくてそのまま行くしかなかった。こういう状況です。そしたらトロアスにまで行ってしまった。こんな感じなんですね。このトロアスというのがもう海なんです。もう行き詰まってしまったんです。そのよう見てください。9節、その行き詰まってしまったそのようにパウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア人というのはこの海の向こう側、地の果てです。この海の向こう側の人が夢の中に出てきて、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。この海を渡ってきて私たちを助けてくださいと海の向こうの人たちが幻に出てパウロたちに頼んだ。パウロがこの幻を見た時、私たちはすぐにその地の果てマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニアの人に、マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。この確信、どういう状況だか分かってきますね。ちょっと目先を変えて地図上で見ていただきましょうか。聖書の巻末に今パウロたちがどこにいるか地図が出ています。ちょっと開いて巻末の地図の、8番の地図見えますかね。巻末の地図の8番の地図、パウロの宣教旅行2-3という地図なんですが、このパウロの旅行のルートが、太めのグレーの線と、もう一つは点線とがありますが、今パウロは この太いグレーの線にあります。そしてグレーの線が出発したところから、フリギアとかがアジアという太い字をまっすぐ行ってますね。そして行き詰まった先にトロアスという名前がありますね。いかがですか。ここに今いるんです。本当はパウロはそんなところに海にまで行きたくなかったんです。回り込もうとしたんです。最初は右側にフリギアと書いてあるあたりに、それがダメだったんですね。そこで今度は左側にアジアと書いてあるあたりに回り込もうとした。それもダメだった。どちらにも回り込めずに仕方なく直進するしかなかった。そしてトロアスというところにまで行き詰まってしまったという、いかがですか。ここなんですね。その時海の向こうの人が自分たちを呼んでいるというふうに神様から示されて、もう仕方なくという感じでこの海を渡って地の果てにまで行ったんです。いかがですか。これが第二段階。彼らが地の果てに行ったのは決して意気揚々と、もう順風満帆で教会がどんどんどんどん伝道して広がっていった、そんなんじゃないということが分かりますね。行き詰まってしまったんですよ。そんなことは考えてなかったんです。本当は右側の道を取りたかったんです。それができなかったんです。じゃあというので仕方ないので今度は左側の道を取ってみようとした。それまたうまくいかなかったんですね。どっちの道もうまくいかないでいるうちに行き詰まってしまったという状況がわかるじゃないですか。それが実はキリストの計画なんです。そんな風にしてキリストの計画の第二段階、海の向こうの地の果てにまでキリストのことを伝えるという計画が実現したわけなんですね。いかがですか。これが教会というものの歩みですし、私たちそれぞれの人生の歩みということがわかると思います。そんな風にキリストは計画しておられるんです。まとめましょう。キリストのご計画によれば、教会の歩みも、そして私たち神の民の歩みも、決して順風満帆なばかりではない。そりゃそうですよね。皆さんが今まで生きてこられて、そんなことはもうとうに承知だと思います。ですけどその都度皆さんは挫折したり行き詰まってしまったり、どっちの道を取ろうとしてもうまくいかなかったり、そんな中で何かつらい思いを持たれてきたかもしれません。そうじゃなかった。そういうことこそ実はキリストのご計画だったんです。これが神様のなさり方なんですね。そしてこれからもこういう神様のなさり方であるはずなんです。これからも私たちは、そして教会の歩みも、いつも元気いっぱい、そんなことではあるはずがないんですね。教会だっていつも順調に成長していく、そんなはずはありませんよね。今までこの西谷教会が、近藤先生ご夫妻のご自宅での聖書の集会から始まって20年歩んできました。いろんなことがあったと思いますね。そこに皆さんそれぞれの人生の歩みの線がここに合流して 今こういう教会生活を私たちはご一緒に過ごしているわけですね。私たちそれぞれの人生の何十年という歩みと、そして近藤先生がご夫妻が始められたこの西谷の教会の歩みとが今一つに合流していますね。その流れは過去を見ても紆余曲折があったはずです。教会の歩みもしかり、そして皆さんの人生の歩みももちろんしかりですよね。こういうふうに神様はなさるんですね。そしてこれからもそうのはずなんです。これからもこの西谷教会の歩みはいろんなことがあるでしょう。計画通りにいかない、思うようにいかないということもあるはずなんです。そして神を信じる神の民、皆さんの人生の歩みだってまだまだいろんなことがあるでしょう。体はいつも絶好調、元気いっぱい、そんなふうにはいかないでしょう。だけどそれが神のなさり方なんです。そういうやり方で神様は私たちをそれぞれの人生の次の段階へと、さらにまたその次の段階へと導いてくださっている神の計画があるんです。こういうなさり方を神様はなさるんですね。だったら私たちはこの神を信じるんです。この神に任せて、この神のご計画のままに概ねに乗って歩んでいくんです。順風満帆ではもちろんありませんよ。いろんな不調は出てきますよ。いろんな悩みは起こってくるでしょう。いつ解決してくださるんですか、そういう気持ちにもなりますが、時や時期は私たちには知らされない。だけどそんな私たちの歩みを歩んでいく力を私たちは確かに教会でいただくことができる。神様とはこういう力をくださる方、この神様を信じてそれぞれの悩み多い歩みをにもかかわらず晴れ晴れと神様に支えられて神様を信頼して歩んでいきたいと思います。祈りましょう。まさに私たちがそれぞれの人生を振り返ってみれば、確かにその通りだとわかる。あなたの真理を聞きました。神よ、確かにあなたはそういうなさり方をする方です。どうぞこの現実の中で私たちを導いてください。教会の歩みをさまざまな紆余曲折を経て、思い通りにはいかないあらゆる事柄を通じて、どうぞ神様のご計画を進めてください。私たちそれぞれの人生も十人十色ですが、そして人には分かってもらえない悩み、苦しみ、心配はいくらでもありますが、それらを通してどうぞ神様が私たちを祝福の地へと導いてくださいますように、心からお願いをします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。